阿光写経だより2024年10月号です。表紙の説明です。特集レッツボランティアと大きく書かれ、ボランティアセンター登録グループ4つの活動中の写真が掲載されています。1枚目は手作り文化伝承の会の写真です。わらじ、草履作りが主な活動のグループです。床に敷いたブルーシートの上にござを敷き、素足に半ズボン姿の男性が手足を使ってわらじを編んでいて、その隣には年配の男性が少し若い男性に編み方を指導しているところです。わらじは義士祭に使われるようです。2枚目は、ふれあいスポーツ阿光の写真です。障害者スポーツの普及と推進を主な活動としているグループです。床に置いた赤、青、黄色に白で1、2、3と書かれた点数表の上に、少し離れたところから赤、青、黄色のサイコロを投げて点数を競うゲーム中の写真です。椅子に座って見ている数人の高齢女性が、投げたサイコロの行方をしっかりと見届けています。3枚目はコミュニケーション麻雀クラブの写真です。コミュニケーション麻雀を通しての町づくり推進を主な活動としているグループです。テーブルの上に手のひらほどの大きなコミュニケーション麻雀牌が並び、男女が楽しそうに対戦している様子の写真です。4枚目は、阿光朗読ボランティアグループライムの写真です。写経だより、広報阿光、阿光新聞、阿光民報などの録音 CD を作成し、視覚障害者支援を主な活動とするグループです。パソコンにつないだマイクの前で新聞記事を録音している写真です。録音している人の横には、新聞を手にして録音内容を確認している会員も写っています。表紙の説明を終わります。今月の主な内容です。第40回幸せフェスティバル福祉ふれあい祭り、日常生活自立支援事業、町発見阿光福祉ニュース、貸衣装室だより、七五三衣装のご紹介、赤い羽共同募金、などとなっています。各記事についての問い合わせ先、申し込み先については、最後にお知らせします。始めよう、ボランティア。ボランティアしたいけど、どうしたらいい？どんな活動があるの？ボランティアについての相談があれば、ボランティアセンターにご連絡ください。ボランティアセンターは、活動したい方、依頼したい方をつなぐ窓口です。ボランティアは個人でもグループでも活動できます。今回は、ボランティアセンター登録グループ4つの活動をご紹介します。1. フードバンク阿光。活動日、毎月第2、第4月曜日、10時から15時。場所、福祉会館ロビー。活動内容、余剰商品を預かり生活困窮世帯、下宿学生、福祉施設など支援を必要としている団体に届けています。活動を始めたきっかけ、世の中には捨てられる食材がたくさんあり、もったいないという思いから必要な人へ届けようと考え活動を始めました。参加者の声、本当に助かっています。今後も長く続けてもらいたいです。月1回利用しています。毎回結構な量をいただけるので助かります。食材を渡す人、受け取る人、それを見守る人の写真です。2. うね折り紙の会。 活動日、毎月第3月曜日、10時から11時30分。場所、宇根公民館。活動内容、折り紙を通じて地域との交流をしています。依頼があれば施設などに訪問し、折り紙指導を行います。活動で目指すもの、地域住民同士の交流が昔に比べて減ってきている今、地域との交流をしていきたいです。折り紙の楽しさを知ってもらい、完成した作品は可愛いので飾ってもらいたいです。参加者の声。初めて参加しました。昔は織物をしていて指先を使うことが好きなんで、折り紙も楽しく折ることができました。日々の生活の中に楽しめる時間を提供してもらえて感謝しています。介護施設の女性の利用者さん2人に傘の折り方を説明している女性の写真です。3. 花手まり高尾。活動日、毎週金曜日、9時30分から11時30分。場所、高尾公民館。活動内容、銭太鼓、踊り、カラオケなど、メンバーの特技を生かし、施設訪問や街づくり行事で披露しています。活動のやりがい、毎回会員や参加者が一緒に楽しんでいます。しんどい時もありますが、楽しんでくれている姿を見ると、頑張ろうと思えるし、やる気も出ます。参加者の声、楽しく参加させてもらいました。踊りを見るのも楽しかったし、一緒に踊ることもできてよかったです。畳の部屋で揃いの衣装に身を包んだメンバーと参加者が輪になって楽しそうに踊っている写真です。4. 中村グループ。活動日、毎月第1、第3月曜日、13時から15時。場所、旧田中町自治会倉庫。活動内容、日舞、新舞踊、ハーモニカ演奏など、メンバーの特技を生かし、敬老会やデイサービスなどで披露しています。活動を続けてよかったこと、会員も高齢になり、暑い日など練習が大変だと思う時もありますが、好きな踊りをしたり、会員と顔を合わすと、来てよかったと思います。外に出て誰かと話をすることで今も元気に活動できています。参加者の声、綺麗な衣装が多く踊りも上手で楽しく参加できました。踊りとハーモニカ演奏も楽しく拝見しました。写真は2人のメンバーが綺麗な着物を着て踊りを披露しているところです。以上、4つのグループの紹介でした。現在、ボランティアセンターには36グループが登録されており、今回掲載されたグループ以外でも活躍されているグループはたくさんあります。社協 SNS にも随時紹介をしていますのでご覧ください。グループに属さずに個人ボランティアでの活動も大歓迎です。空いた時間を自分のため、誰かのために行動してみませんか？お問い合わせ、ご相談、お待ちしております。音楽ボランティア養成講座。音楽は人の心と体を癒し、健康にします。福祉施設や地域で音楽のボランティアとして活動を始めませんか？日時、11月2日土曜日、午前10時から正午。場所、総合福祉会館3階集会室。定員20名。定員になり次第締め切ります。講師、日本音楽療法士学会認定音楽療法士、細江弥生氏。参加費、無料。申し込み締め切り、10月25日金曜日。申し込み先、社会福祉協議会までご連絡ください。 第40回幸せフェスティバル福祉ふれあい祭り。日時11月17日日曜日。予定午前10時から午後3時、小雨決行。なお、県知事選挙の都合により24日日曜日に変更になる可能性があります。変更時はホームページ、SNS にてお伝えします。開催日につきましては、社協だより発行後に24日日曜日への変更が決定しております。場所、総合福祉会館全域。駐車場、河川敷駐車場。周辺施設への駐車は禁止です。阿光保育所内に障害者用の駐車場を用意していますので、ご利用ください。会館内のイベント。1. 各団体の PR 作品展示・販売。 2. スタンプラリー展示体験・録音体験・絵手紙・要約筆記体験・ストレスチェック。 3. 福祉体験ほか。会館外のイベント。 1. 各ボランティア団体によるバザー・模擬展。 2. 福引き抽選。3. ステージの催し。 4. 卵のつかみ取り。 5. ふわふわバルーンほか。今年度初めての試みで赤ちゃんハイハイ競争を実施します。我が子こそハイハイのスペシャリストと思ったらぜひご参加ください。事前の申し込みがあります。定員になり次第受付終了します。申し込み問い合わせ先、阿光ボランティア協会矢野理事長、電話 090-3674-6576 です。実習を終えて、関西福祉大学社会福祉学部3回生の学生2名が8月16日から9月18日の間、阿光市社会福祉協議会で社会福祉士実習を行いました。お世話になった皆様、ありがとうございました。学生からのコメントです。梶由衣さん。実習を通して地域の困りごと応援隊や介護特別職の調理、配達など、さまざまなボランティア活動に同行させていただいたことが印象に残っています。今までボランティアは、人の役に立ちたいという思いでされている方が多いというイメージでした。しかし、自分のためと言われる方も多く、楽しみながら活動することが一番大切であると学びました。その反面、活動者の減少や高齢化などの課題を抱えていることも知りました。今の私たちにできることは、多くのボランティアに参加し、その楽しさを周りに伝えていくことだと思います。実習での学びを生かし、地域住民に頼りにしてもらえるような社会福祉士を目指して頑張ります。前田理子さん。実習を通していくつかの生き生きサロンに参加させていただき、人が集うことの大切さについて学びました。食事をする、歌を歌う、手芸をする、それらを集まって一緒にすることがコミュニケーションの場を作り上げているのだと思いました。また、定期的に目的を持って家から一歩出ることが健康増進や生きがい、地域の方々とのつながりを強くすることに気づきました。地域に生き生きサロンや交流の場が広がるように、私たち若い世代も積極的に参加していくことが大切だと感じます。実習での経験をこれからの学習に生かして、地域住民に寄り添う社会福祉士になりたいです。日常生活自立支援事業。これは福祉サービス利用援助事業です。障害や高齢などの理由で判断能力の十分でない方が地域で安心して生活できるように、福祉サービスの利用手続きや日常生活に必要な金銭管理、公的書類の預かりをお手伝いする事業です。 対象者、在宅で生活されている判断能力に不安のある高齢者や障害者、知的障害、精神障害、認知症など、要介護認定や障害者手帳の有無は問いません。グループホームやケアハウスなどに住む方も対象です。この事業の利用を希望する意思のある方、ご本人自身の希望意思がない方や、利用意思が確認できないほど判断能力がない方は利用できません。相談例、福祉サービスを利用したいけど利用方法などがどうすればいいかわからない。公共料金などの支払いを忘れてしまったり、支払いに関して自信がない。通帳や届出印、年金証書などをなくしてしまわないか不安。郵便物の内容把握がわからなくなり、どうすればいいか不安、などの相談ができます。この事業でお手伝いできること、福祉サービスの利用に関する相談や助言、金融機関でのお金の出し入れや公共料金、医療費、税金、福祉サービス利用料の支払いなど、郵便物の確認と手続きが必要な場合のお手伝い、紛失の恐れがある50万円程度までの通帳や印鑑、公的書類などの預かり。以上となっています。相談は無料ですが、契約を結び、支援が始まると利用料が発生します。詳しくは社会福祉協議会までご連絡ください。あなたの学びを応援、教育支援資金をご存知ですか？社協では、進学にまつわる費用の捻出が難しい低所得世帯の学生に対し、高等学校や大学などへの入学に必要な費用、または在学中に必要な費用を貸し付けする制度があります。対象となる世帯、次の3つすべてを満たす世帯。1、同一地域に6ヶ月以上居住している世帯。2、低所得世帯。これは、世帯の収入が市民税非課税相当です。3、世帯内の学生の高等学校や大学などへの進学、在学にあたり、その費用の捻出のため、他からの融資を受けることが困難、または融資を受けても進学、在学が困難な世帯。貸付限度額、就学支度費50万円、教育支援費、高校、月3万5千円、高専、月6万円、短大、月6万円、大学、月6万5千円。利用される際の留意点、4つあります。1、貸付には審査があり、申請から貸付可否の決定までは、およそ1ヶ月半かかります。2、他の給付、貸付制度が利用できる場合は、そちらが優先されます。一部例外があります。3、貸付には原則連帯保証人が必要です。相談してください。4、申請、償還にあたっては、民生委員による援助指導があります。以上、詳しい内容は社会福祉協議会までお問い合わせください。町発見、阿光福祉ニュース。自分たちにできるこれからのこと。9月6日金曜日、高尾地区で懇談会が開催されました。参加者17名は、多世代が交流するためにはどうしたらよいか活発な意見交換を行い、今後の地域を考えるための前向きな時間となりました。4、5人ずつがグループとなって、向かい合わせに椅子に座り、意見交換を行っている様子の写真が掲載されています。笑顔が見え、和やかな雰囲気が感じられます。3世代交流事業の助成先が決定しました。2回目申請期間内に2つの団体の応募があり、審査の結果、 次の通り女性が決定しました。団体名、サコシを元気にする会。交流内容、おじゃビンゴゲームで交流。女性決定額2万円。団体名、阿郷卓球クラブ。交流内容、ふれあい卓球大会。女性決定額2万円。三世代交流事業とは、市内に活動の基盤を有する団体などが自発的、継続的に行う三世代交流行事に対して助成金を交付する事業です。一つの行事にあたり、2万円を上限に3年間助成します。今年度の募集は終了しました。引きこもり家族の集い。日時、10月24日木曜日、午後1時から4時。場所、みんなの家、赤穂市塩屋 656-17。 対象、引きこもり状態にある方の家族。参加費無料。申し込み不要。時間内出入り自由です。問い合わせ、社会福祉協議会までお問い合わせください。心配事相談所のご案内。一般相談、10月23日水曜日、11月6日水曜日、午後1時30分から4時。弁護士相談、これは前日までに予約が必要です。10月16日水曜日、午後1時から5時。カウンセラーによる心の相談、これは前日までに予約が必要です。10月23日水曜日、11月6日水曜日、午後1時から5時。相談は無料です。社会福祉協議会までお問い合わせください。介護保険について考えよう。ケアマネジャー編。介護保険サービスは、大まかに在宅サービスと施設サービスに分かれます。今回は、在宅サービスの一つ、訪問介護についてお伝えします。訪問介護とは、ヘルパーが自宅に訪問し、身体介護や生活援助を行います。身体介護は、食事や入浴の介助、おむつ交換、排泄の介助、体の整式などです。生活援助は、食事の準備や調理、掃除や衣類の整理、生活必需品の買い物などです。ホームヘルパーはお手伝いさんではなく、本人の自立支援が目的です。できることは自分ですることを心がけましょう。次のようなサービスは利用できません。1、本人以外のための家事、草むしり、花木の手入れ、ペットの世話、預貯金の引き出し。2、家族がいる場合の生活援助。ただし、家族が援助できない理由がある場合は除きます。3、本人に対するサービスのため、本人がいない時にサービスを利用することなど。以上となっています。貸衣装室だより、七五三用衣装のご紹介。七五三用、7歳女児着物、3歳男児女児皮膚、3歳5歳男児着物一式、子供ドレススーツなどございます。どうぞご利用ください。レンタル料金、着物一式、男児1万円、女児1万2000円から、皮膚男児9000円、女児5000円から、ドレス、スーツ4000円から。ご来館の際は、なるべく事前にお電話でご予約ください。受付時間、月曜日から金曜日、祝日を除きます。午前9時から午後5時。第1、第3土曜日、祝日を除きます。午前9時から正午。場所、総合福祉会館2階、貸衣装室。料金の詳細については、社協ホームページ、または 貸衣装室、電話 42-1397 までご確認ください。貸衣装事業の収益金は、地域活動の貴重な財源となっています。10月1日より赤い羽共同募金が始まりました。共同募金は全国一斉に行われる都道府県を単位とする計画募金です。赤穂市の皆様から寄せられた募金の多くは市内の地域福祉活動に役立てられます。今年も温かいご協力をお願いします。大規模災害が起こった際の被災地での災害ボランティアの支援活動にも使われています。スマホからも募金できます。令和6年度目標額1150万円です。各世帯、個人、企業、団体、職場、学校、街頭など皆様からお寄せいただいた募金は赤穂市共同募金委員会が集約し、兵庫県共同募金会へ納められます。その後、およそ9割が赤穂市社会福祉協議会へ配分、およそ1割が兵庫県内へ配分されます。赤穂市社会福祉協議会へ配分された募金は、1、社協だよりの発行、心配事相談所の運営など、情報発信や相談窓口に。2、ふれあい、生き生きサロンや福祉ネットワーク団体への支援、レクレーション用品の充実など、地域をより良くするために。3、UI 訪問、給食サービス、長寿のお祝いなど、高齢者、障害のある方のために。4、福祉体験学習や交流活動などへの支援、保育所などにおもちゃのプレゼントなど、子どもたちのために。5、グループなどへの支援など、ボランティア活動の推進に使われます。兵庫県内へ配分された募金は、民間福祉施設の整備や災害等準備積立金などに使われます。紙面には、民生委員の街頭募金の様子の写真と、能登での災害ボランティア活動の様子の写真が掲載されています。赤穂社協だよりについてのご意見・問い合わせ先。社会福祉法人赤穂市社会福祉協議会、郵便番号 678-0232、赤穂市中広267番地、電話079142-1397、ファックス079145-2444、e メール ako-shakyo@ako-shakyo.jp、 ホームページ公式 SNS もご覧ください。音声版をホームページに掲載しています。ぜひお聞きください。編集後期、食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋。秋といえば何を思い浮かべますか？趣味がゴルフの私はスポーツの秋を浮かべます。今年自己ベストを更新し、目標のスコア100を切ることができました。次は、80代を目標に頑張ります。11月には幸せフェスティバル福祉ふれあい祭りが開催されます。来月が待ち遠しいです。これで、赤穂社協だより2024年10月号を終わります。